君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生は学生のうちからも海外での研究を経験していたりします。もともと僕らとは世界が違う人たちだからできているのかと思ったら、彼らは彼らで結構いっぱいいっぱいみたいです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は昨年半年間義歌大の課題解決型長期インターンシップで海外に行っていた義歌大生、電気電子情報工学系大学院1年生の川上千夏さんに聞きます。
川上さんは韓国に行ってた。
はい、今年の1月から6月まで韓国の方で研究を行っていました。
半年。
はい、一応学校のカリキュラムの一環で長期の実務訓練があって、それを履修する形で行っていました。
それみんな行くんですか、義歌大生は。
みんなではなくて、一応選択で行けるものになってまして、私たちの学年からはおそらく7人ほど行っていたと思います。
川上さん今何年生。
私は修士の1年生です。
大学院入って1年目は、
はい、
そういうカリキュラムが取れるんですね。
そうですね、修士に行くことが決まっていれば、学部4年生の1月から修士1年の6月までっていうふうに、ちょっと飛ぶんですけど受けられるようになっていて、その代わり私は卒業式も入学式も出ずのままっていう感じなんですけど、一応帰ったら修士になっていたっていう感じです。
いいじゃないですか、大学院行くんで。
そうですね、
そこを卒業するときに卒業式ということで。
なんですけど、お世話になった先輩とか、卒業した学部卒業した友人もいるので、ちょっと寂しかったりしました。
ああ、なるほど。その時には韓国に
そうです、
ね、行ってたんですね。、
はい、
半年間日本に帰ることなく。
はい、近いんですけどね。
課題解決型長期インターンシップというふうに聞いてますけれども。
はい、
インターンシップなんですね。
そうですね、インターンシップです。
インターンシップっていうと、なんかこう企業に行って、
はい、
職場体験じゃないですけど、そんなイメージが僕らあるんですけれど、
はい、
それでいいんですか。
そんな感じだとは思います。なんですけど、一応長期の、課題解決型のインターンシップを履修する人は大学に行くことが基本になっているとは思います。
留学とは違うんですよね。でも
留学とはちょっと似てると思います。実際に語学とかを、勉強するんじゃなくて、本当に研究しに海外に行くっていう形になります。
でも企業にも行って。
長期じゃなくて2ヶ月の実務訓練で行く人は基本企業に行っている人が多いと思います。
課題解決型っていうのも気になるんですけど、
はい、
課題を抱えている人が行く
いうのではなくて、何かしら、海外に一人で私は行ってたんですけど、その環境でぶち当たってしまう課題とかもあるとは思うんです。環境とか研究の課題とか、そういうのをどういうふうに自分で解決していくかっていうのを、そう、
身につけよう
というような意図があるのではないかなっていうふうに思ってます。
具体的には川上さんは、韓国のどこに行ったんですか。
韓国の、太田市っていうような、韓国で5番目に大きい都市があるんですけど、そこにあるカイストという大学に行っていまして、そこで研究を行ってました。
カイスト。
はい、
韓国語じゃないみたい。
そうですね、一応、英語名でコリアアドバンストインスチュートオブサイエンスアンドテクノロジーで、略してカイストになっていて、
あ、頭文字を取って、
そうですね、
KAIST でカイスト、はい、カイスト大学、はい、
一応豊橋義歌大のようなもので、カイストも技術科学を主にした大学で、一応国の1番か2番の大学になります。
あ、すごいじゃないですか。
なんですよ。私行く前までそういうことを知らなくって、担当教員の方から勧めてもらって行くことを決めたら、行くところがすごいところだったっていう。
そこに、一人で行ってきた。
そうですね、私一人で行ってきました。カイストも大きい大学なんですけど、私が行った当時だと日本人がその中で私しかそこでもいなくって、
うん、
隣国なのにっていう感じなんですけど、
うん、あんまり日本人学生は韓国に行かないんですかね、留学やインターンシップ。
そうですね、あの語学の方で行かれる方はおられるみたいなんですけれど、うん、なかなか技術科学を学びに韓国にっていうのは聞かないですね。私も
うーん、初めてのインターンシップですか。
一応長期で行くのは初めてなんですけれど、うん、これまでにあの高専在学時に2ヶ月ほど日本人の、4人の同級生と一緒にベトナムへ行ったことはあったんですけど、
ベトナム、
はい、うん、完全に一人で長期で滞在っていうのは今回が初めてでした。
じゃあ全然ベトナムの時とはノリが違う。
ノリが違いますね、うん、日本語で気楽に話せる友人もいないっていうような状況だったので、こうたわいもない話であるとか、うん、軽いジョークが言えないっていうのはなかなかやっぱりストレスでした。
孤独ですね。
孤独です。
やっぱりコミュニケーションは韓国語になるんですか。
もう完全に英語ですね。カイストは授業も全部英語っていうようなところなので、一応全学生が英語は基礎的な話であるとできるっていうので、うん、私留学生の枠で行ったんですけれど、うん、逆に私の方が英語喋れないっていうぐらいです、
うん、あ、じゃあもう韓国の学生も英語だし、
はい、
もちろん留学生も
英語だ し、
留学生多いんですか。
留学生は多いです。かなり多くって全体の2割いかないくらいかな。でも全体がとっても多くって、カイストっていうのは技術科学の大学もある、そのキャンパスもあるんですけど、別途経済とかの学部もあって、
うん、
そこら辺も多分含めてると思うので、ああ学内にかなり留学生は多かったですね。しかもあの技科大はこうアジア系の留学生がやっぱり多いなって思うんですけど、カイストはヨーロッパとか、アメリカの方とか、うん、また、アフリカの方かな、うん、からの留学生も多く見られていて、本当に多国籍の人たちがたくさんいるなっていう印象がありました。
そんな中に日本人代表川上千夏
そうですね、
行ってきたわけです。
はい、なので日本人が私しかいないので、うん、その韓国人から見られる日本人とか留学他の国の留学生から見られる日本人像っていうのが私しかいなくて、比べられる相手がいないんですね、うんうん、私いつも韓国でごめんなさいとありがとうをしょっちゅう言っていたんですけれど、うん、なので日本人はなんでそんなに謝るの、お礼するのっていう風に言われたり。
違います、川上千夏がそういう人なんです。
そうなんです。でエレベーターとかもずっと人が降りるまで階のボタンを押してたりするじゃないですか。
ああ日本ではね、
うん、すごく驚かれてすごく謙虚だっていう風に言われたんですけれど、うん、だから
じゃあ良かったですね、川上さんが日本代表でね。
良かったですかね、
うん、もし田中くんが言ってたら開けとかないですよね、そんなね。
そうですね。
はい、別の学生がここにいるんですけれども、はい、ということで、日本代表で行ってきたんですけれども、まあ、じゃあ大変だったのは言葉。
言葉ですね、はい、私はあの将来海外でも働きたいと思っていて、英語の勉強もしてるんですけど、やっぱりリーディングとライティングとスピーキングっていうのは全然違うくて、
うん、
私が話せる英会話なんて中学生レベルくらいできっと止まっていて、うん、それがいつもすごく自分の中のプレッシャーというか、なんというか引き目を感じるところであったんですね、
うん、
で、これまでグローバル宿舎っていうところで留学生と暮らしたり、でまた、同じクラスの留学生と話したりするんですけど、やっぱりみんなすごく日本語が流暢で、
うん、
私は英語でちょっと話したかったんですけど、うん、自分の英語が下手なの でしかも留学生の日本語が達者なので、もう英語を話すのが恥ずかしくなってしまって、やっぱり話せずじまいで1年半を過ごしてしまって、これをどうにかやっぱり変えたいなと思って、
うん、
覚悟を決めて一人で韓国に行くことを今回決めたわけです、う
ん、じゃあこの半年で川上さんの英語力は
上手いか下手かって言えばきっと下手な部類なんですけれど、これまであの自分の頭の中で1回全部文を組み立ててから話すっていうようにしてたんですけど、そうじゃなくて間違ってもいいからすぐに返そうっていう風なアクティブになれたかなっていうような気はしています、う
ん、よかったですね。じゃあ
言ってよかったとは思います。なんですけれど、うん、やっぱりカイストはすごくレベルの高い大学だったので、研究もそうなんですけど求められるレベルが全然技科大と違う ていうのが、
理科大はまだまだ甘かったなって。
いや、そう言うんじゃないんですけど、うん、あの毎週毎食の進捗の求められる具合が全然違うっていうような、うん、成果を上げないとディサポイントだって、普通に残念だっていう風に言われるんですよ。それは私はインターンで行ってるから、そこまで求められなくて普通はいいはずなんですけれど、カイストの在学生と変わらないレベルで求められるっていうのが、自分でもきつかったです。私も求められることはしたいなって思うんですけど、なんせ知らない環境で周りに気楽に聞ける先生や友人もいないので、全部自分で何とかしないといけないっていう状況。
そうですよね。
それがすごく大変でした。
知らない場所で、知らない大学で、知らない施設ですからね。
はい、どこに何があるかわからないっていう、何を使っていいのかもわからないっていう、しかも薬品とかも韓国語で書いてあったりするので、あの Google 翻訳でカメラの機能をずっとかざしながら読んでました。
あ、頼れるのはスマートフォン。
そうですね、あってよかったです本当に。それがなかったら私はきっと何もできてないんじゃないか。
まあ、そんな中で頑張ってたわけなんですけれども、はい、徐々に徐々にじゃあ友達もできて、
はい、あのやっぱりそうですね、韓国と日本って国の中がもともと悪かったじゃないですか。
あ、
なのでやっぱりあの韓国人の友人は最初ちょっとしたそういう思いがあって私を見てたんだと思いますし、うん、私もそういった、ニュースとかを見て得た偏見なんかがあって最初は接していたとは思うんですけれど、
韓国に行ったのに、
行ったのにです、行ったのにです、
うん、
私そんなに私も、なかなか話せなかったので、ずっとそういった思いがあったんですけど、数ヶ月してだんだん話せるようになってきたら、あのその韓国人の一人一人の優しさであるとか、実際ニュースでは日本ではすごく課題に報道してますけど、あの韓国では全然そういった感じはなくって、やっぱり外から見るのと中に入って実際感じるのでは全然違うんだなっていうのは思いました、なのでそういった意味で韓国人と本当に仲良くなることができたのではないかなっていうふうに思っています。
韓国の学生さんもそういうふうに思っててくれるっていうといいですね。
そうですね、歴史の問題とかは結構タブーじゃないですか、話すことは。私も日本人一人で行ってたので、そういった話はしないようにしようと思ってたんですけど、帰国する1ヶ月前くらいに仲のいい韓国人の方から、あのそういった話をされることがあって、だから話してたらやっぱりあのお互いの認識にすごく差があって、日本人が韓国人を嫌いな理由とか、韓国人が日本をちょっとあの嫌に思う理由っていうのも全然自分たちが想像していないもので、私も驚いたんですけれど、やっぱり国がいがみ合うのってこういったミスコミュニケーションが原因なんだなっていうのを思いました、なのでこう外から見てその国で判断するんじゃなくて、一人一人の個人で話して理解し合うっていうのがあの一番大事というか、そういう国の問題の解決の第一歩になるんだなっていうのは思いました、
すごいですね。研究者としても大きくなったんですけれども、なんか人間としてもかなり大きくなりましたね。
そうですね、私多分韓国に行くの本当は嫌だったんですよ、行く前はちょっと怖かったですし。
韓国を選んだっていうのはどういうことなんですか？
担当教員に行けと言われただけなんですね、その大学に、
韓国ね、
はい、大学の担当教員の方とあの私の担当教員の方が知り合いでっていう理由だけで、私は行ってきなさいっていうふうに言われて、
心の中では
ちょっと嫌でしたよ。
韓国かよと思って、
あの、周りはヨーロッパとかアメリカとか行くわけです、マレーシアもそうなんですけど、で私だけあの隣国の本当に3時間で行ける韓国で、で国もちょうど私が行く1月なんかはレーザー照射の問題であるとか、徴用工の問題であるとか、慰安婦の問題とか、そこら辺がヒートアップしてきた時期なんですよ、行きたいと思いますか？
そうですね。
なので私は本当に嫌で、あの最初韓国にあの着いた時も周りがハングルだらけなのを見てちょっと萎縮したんですよ、本当に帰りたいなって思ったんですよ。なので最初本当に毎日って言っていいほど家族に電話しましたし、日本にいる友人とか先輩に電話をしたりして元気づけていただいていました、
孤独だったんですね。
孤独でした。 もう何を食べていいのかもわからないので、あのコンビニで買ったインスタントラーメンであるとか、うん、日本から持ってきたあのインスタントのお味噌汁であるとかをこう残数を確認しながら帰国するまで持つようにって考えながらちまちまとしてました。あのふりかけとかもそうなんですけど、大事に大事にこう吐く前にかけて
火星基地か 金星基地に行ったぐらいの、
そうなんです、
そんな感じだったのが
徐々に徐々に、うん、
あ誤解していたな、
そうですね、はい、思いました。普通に話せば韓国の人みんな優しいですし、うん、偏見なのかは感じなかったです。やっぱり日本人に対して何か嫌味を言われるとか、こう嫌なことをされるっていうのはなくって、やっぱり国の政治の問題とか報道の問題なんだろうなっていうのは思います。
うん
うん、といった意味では私留学生でもエチオピアとかラトビアとかオランダの留学生と知り合ったんですけれど、うん、どうしてもエチオピアとかルワンダって聞くとアフリカの発展途上の国みたいな感じのことを思うじゃないですか。うん、で私はちょっと最初話しているうちにこう月収が月3万もないとか識字率が4割を切るとかそういう話を聞いたらやっぱりちょっとかわいそうだなって思うじゃないですか。うん、なんですけれど本当に話していたらあの尊敬できるところしかなくって、うん、実際滞在している5ヶ月の間ずっと助けていただいて、で私がこう研究忙しくって元気がない時にコーヒーに誘ってくれて、で誕生日も祝ってくれてっていうような感じで、あの本当に何だろう、
その間に誕生日があったんですか。
あったんですよ、あの平成が終わる日が私誕生日で、
うん、4月30日、
そうなんです、
うん、
誕生日で、であの誕生日と平成が終わる日っていうの日本はきっと湧いてるはずじゃないですか。ゴールデンウィークも10連休があってっていう感じで、うん、なのに私そこにいないっていうのが正直すごく寂しかったんですね。
うん、
寂しかったんですけど、その分ルームメイトが誕生日当日にお祝いしてくれたのと、あとその後日で、
ルームメイトはどこの国から、
オランダの人なんですけど、うん、後日にエチオピアの2人があのご飯に連れてってくれて、その後にコーヒーも連れてってくれたりっていう感じで、うん、あの本当に優しかったんですね。うん、なんでやっぱりなんか国で偏見とかっていうのはすごく恥ずべき行為であって、うん、一人一人話したら何だろう、尊敬するところがあって、うん、見習いたいところがあって一緒にいたいなって思う人たちっていうのが分かるので、何だろう、なんで日本人ってちょっと上に見ちゃってるところがあるじゃないですか。うん、国のレベルもそうですし経済も発展してるので、どうしても他の国、発展途上の国とか見たらそうなんですけど、どうしても自分たちはちょっと上であるとかかわいそうだから何とかしてあげたないとなって思うところがあると思うんですけど、
うん、
そうじゃなくてこう対等に見て、うん、エチオピアの彼らもすごく勉強を頑張って国の助成金を受けてカイストで学んでいるわけなんですけど、うん、そういうふうに自分たちで何とかしたいと思って頑張っている人たちであるので、自分たちも本当に見習わなければいけないなって、でお互い協力してなんかいいことができるようになればいいなっていうのは私は今回学びました。
うん、今回かわいそうだなと思われたのはどう考えても川上さんですからね。
そうですね、
エチオピアの人やオランダの人に日本から来てかわいそうだなと思っていろいろ盛り上げてくれたみたいですね。はい、そんな優しいいろんな世界の人たちに出会えて、
はい、
研究を半年間頑張ってきたと。
はい、
ちなみにあの川上さんは今まで聞けなかったですけども、どういう分野の研究者なんですか。
私は電気電子の方で今は半導体の方、半導体を主に扱う研究室にいて、
うん、
専門はバイオセンサーの方です。
あ、バイオセンサーを作りたいなという。
そうですね、将来医療機器開発の方で社会に貢献したいなっていう思っているので、高専、うん、在学時に、理科大に編入を決めた理由も本学でその半導体を用いたバイオセンサーを扱う研究ができるっていうので選んだ。うん、
あ、じゃあ高専時代から半導体
で
行きたいなと思ってたわけなんですね。
半導体というか医療機器の方で、
医療機器で、
そうですね、できればと思っていて、カイストで行っていた研究もちょっと半導体とは離れてしまうんですけど、うん、脳に刺すような神経プローブの開発を行っていました。うん、最近はあの光で脳をコントロールできるっていうような研究が盛んで、うん、光が照射されていたらこう時計回りに回るとか反時計に回るとか、うん、そこで何か物を食べるであるとか 何もしないっていうようなものが全部光で刺激できるっていうのが最近研究されていて、そういった研究を主にやっている研究室が研究室、会社の研究室に配属されたので、うん、私はそこでそういった研究をしてました。
うん、でそこで刺激を受けて半年前の川上さんよりもずいぶん物の見方をが変わって、はい、日本に帰ってきてさらに研究は続くわけですね。
そうですね、うん、修士課程はあと1年と少しなんですけれど、うん、一応企業に行っても医療機器の方で、研究開発を行いたいと思っているので、かなり今回のことはいい経験になったなっていうふうに思っています。
はい、川上さんの明るい性格からね、楽しそうに話をしてくださってますけれども、最初の頃は本当に大変だったと。
はい、
だからこそ大きくなって帰ってきてくれたんじゃないかなと思います。課題解決型長期インターンシップで韓国のカイスト大学に行ってきたという川上千夏さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました理科大生ちなっちゃんの業界用語は
カイスト。カイストは、1971年に創設された韓国の国立大学でして、世界でもレベルが高くて、2015年度の世界のイノベーション大学ランキングなんかも10位っていうふうに、アジアの中では東京大学は24位なんですけれど、それ以上っていうようなレベルの高い大学になっています。また留学生も本当に多くって、95カ国から915名の留学生がいるなど、かなり国際的にも活躍する、研究者を養成しようといった目的の大学になっています。
男をご存知か。電気電子情報工学系の理科大生で、上から読んでも下から読んでも同じになるように名付けられたというショッキングなエピソードで自己紹介したロン毛の兄貴が、この度スイスに行ってきたんだぜ。次週2月1日の天白の城は、僕らには若干印象の薄いスイスという国が今すごいことになっているぞというカナタレポートを、帰国後興奮冷めやらぬところで聞きますを楽しみに。